耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第630回10月10日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。最近ね、政界の様子が目まぐるしく変化しております。麻生太郎さんがですね、9月24日に内閣総理大臣に就任しました。僕この前秋葉原に行ったんですけどね、麻生太郎さんを応援するなんかこう垂れ幕みたいなのがねかかっててね、すごいなと思ったんですけども、まあそのぐらいですね、まあ秋葉原で人気が高いという面白い現象が起きてるんですけども、まあそんなね若者からの人気を危惧する声も民主党からは上がっておりました。でね、内閣の話に戻るとですね、元総理の安倍さん、福田さんとですね、まあ、責務放棄とも取れる辞任が続いて、まあ、国民はせめて辞めないでほしい、最後まで責務を全うしてほしいと思っているようです。衆院解散総選挙が近いとも言われていますけども、今回はこんな本のご紹介。今回紹介する本は、講談社より出ております、長妻昭著、戦う政治、手綱を握って馬に乗れという本です。この本の著者はですね、民主党の政治家の長妻昭さんです。内容については本編でじっくりご紹介していきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、というわけでこちらの本、戦う政治、手綱を握って馬に乗れは、民主党衆議院議員長妻昭さんの著書です。ミスター年金という愛称で有名な長妻さん、社会保険庁の宙に浮いた年金記録が発覚した消えた年金問題、タクシー内で官僚たちがお酒の接待を受け、商品券まで受け取っていたという居酒屋タクシー問題、ね、これらはニュースでも話題になりました。こういった問題はですね、この人なくては闇に葬られたままだったかもしれません。著者の長妻さんは、日本電機の営業マン時代に民間企業の常識と永田町霞が関の常識があまりにかけ離れていると感じた経験、また日経 BP 社で日経ビジネス誌の記者となり、経済政治全般を俯瞰した経験から、国政の問題を直視し政治家になることを決めたということです。こちらの本の副題の手綱を握って馬に乗れというフレーズはですね、まあ、しばしば作中に登場してきます。これはですね、暴走する官僚たちを政治家がうまくコントロールできていない、手綱から手を離して馬に乗っている状態であるというのをね、長妻さんが揶揄してのことです。このような状況に長妻さんは、国会の質疑応答の場で、積極的に発言を繰り返し、汚職不正と真っ向から戦ってきました。なぜ日本は世界一の借金大国になったのか、どうして利益の出ない公共事業ばかり行われるのか、そういった問題を声高に訴え続けた長妻さん、その訴えの集大成とも言えるのがこちらの本、戦う政治です。ではですね、この本の内容を一部ご紹介しましょう。今年2008年6月6日に行われた衆議院決算行政監視委員会、この本にはその際の福田元総理と長妻さんの答弁が掲載されています。この様子をですね、ドラマで再現していました。議題は日本の官僚の悪しき習慣である天下りについてです。中でもですね、政府が2回目以降の天下り斡旋を実施しているという実態、天下り先から新たな天下り先に移る2回目以降の天下りを渡りというんですけども、この情報を頭に入れつつお聞きください。
例えば事務次官経験者の小林さんという方は、一番初めには財団法人に天下る、これは役所が斡旋をしました。そして2番目も斡旋をしました。3番目も斡旋をしました。4番目も斡旋をしました。つまり私はおかしいと思うのは、我々民主党は斡旋を全面禁止しろ、先進国で国が天下りを斡旋している国は他にはないということを調査した上で法律も出しましたが、政府は天下りは続けたい続けたいの一点張り、しかも2回目の斡旋というのは1回目、まずこの小林さんという方は民間人になったわけですよね。財団ですから民間人になって国と基本的にはもう縁が消えた方を、なんで霞が関の官僚の方が人事が正規の職としてまた斡旋する、こういう斡旋自体はもう今日やめてください。今日からこのぐらいは総理決断できると思いますので、ぜひお願いします。
どの過ぎた渡りという慣行は決して良くないと私は思います。ですから良くないという前提で対処してまいります。
私はこのぐらいのことは総理大臣の権限で日本国できると思います。これさえも総理の権限でできない国なんですか日本は。これはもう今日からやめると、今も日々やっていますよ、渡り2回目3回目の紹介を。 総理、決断ください。
私は、そういうことが今現在進行中だと。
いや、進行中です。
進行中ですか？どこであるんですか？具体例を示してください。その上で私は申し上げたいと思います。
不規則発言はおやめください。
いや、今も進行中ですよ。2回目、資料をいっぱい持ってきていますよ。お役所がぜひ辞めるということを言ってください。
ですから、渡りといって私は適材適所というのはあっていいと思います。だからこれは4回目でしょう。こんなのは私はちょっとやりすぎだと思いますよ。
じゃあ2回はいいんですか？
2回と4回は全然違いますよ。ただ問題はこういう独立行政法人、そしてまたそれに関する団体ですね。基本的に独立行政法人というのは民間の仕事をしているわけじゃないんですよ。政府の仕事の一部をやっているわけでしょ。ですからそれはやはり適材適所ということもあると思います。ただもしそういうような独立行政法人が、その独立行政法人がやるべき仕事をまた別の財団を作ってやるとかいうようなことがあった場合に、その必要性はあるのかどうかということはありますので。ただこんな4回のことを示してこれでどうかと言われたら、私はやりすぎだ、こういうのはあってはよくないというふうに言うことは、これはもう断言いたします。
長妻委員、質疑時間が終了しております。これを最後にしてください。
私は4回はダメ、これは当たり前ですけれど、2回目もダメなんですよ。2回目の渡りももう民間人ですから。
はい、というわけで長妻さんと福田元総理の質疑応答を再現してみました。いかがでしたでしょうか？で、福田さんの態度がね、実に曖昧だったんですね。これね、長妻さんの解説によりますと、福田総理には事前に2回目以降の天下り斡旋の質問をするという通告をしていた。官僚にも2回目の斡旋の実態を事前に総理に示すよう指示していた。しかし総理は2回目の斡旋が続いていることを知らなかった。実態報告が上がっていないということを伺わせる答弁だった。これでは日本の総理大臣は裸の王様だというふうに述べています。まあ、そもそもですね、相手が知らないから議論が成り立ってなかったんじゃないかというお話ですね。まあですね、やっぱもっと真剣にこの天下り問題について考えてほしいと、まあタイトルになってますね。手綱を握って馬に乗れ、まあ手綱を握ってないじゃないかというのがですね、総理大臣にも及んだというエピソードです。さてこちらの本、戦う政治、手綱を握って馬に乗れには、他にも長妻さんの質疑応答もあるんですけども、主にですね、官僚の腐敗した実態について、常に国民の視点に立って考えている長妻さんだけあって、わかりやすく説明してくれています。紐付き補助金とか特別会計制度、官製談合などなど、まあ今日本の政治が抱えている問題がですね、この一冊に結構詰まっています。やっぱりね、この辺はその民主党でですね、長妻さんテレビなんかによく出てますけども、まあ批判がうまいというかですね、データを出すのがうまいですよね。そういう意味でね、結構こちらの本もですね、政治家の指揮というよりはですね、ちょっとビジネス書じゃないかなってくらい結構いろんな評が出てましたので、今の政治の問題を知る上では、かなりいい一冊ではないでしょうか。近い将来日本がどう変わっていくのか考えさせてくれる一冊です。では書籍情報です。戦う政治、手綱を握って馬に乗れ、長妻明著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました戦う政治、いかがでしたでしょうか。ね、久々に政治の本のね、紹介だったんですけども、実はですね、明日もね、ちょっと政治に関係のある本のね、紹介なので、ぜひぜひね、聞いてみてください。でですね、今回ね、ラジオドラマ作りましたけども、国会答弁のお話だったのでね、ちょっとね、国会答弁テレビで見てみたんですけどもね、やっぱりあそこはなんかこう独特の雰囲気がありますね。すごいいい椅子に座ってるんだけど、みんな近い位置にいるとかですね、あとはそのいわゆる議論とかね、あんなたくさんの人間、もう政治家とか国のトップの人たちがやってるんですけども、まあケンケンゴーゴーになったりとかですね、総理大臣がこうなんかムスッと答えたりとかですね、民主党とか野党側はですね、もうひたすらこうヒートアップしたりとかですね、見てて大変面白いんですけども、今回の役者さん、なかなか福田総理のモノマネが雰囲気ですけども、うまかったなと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。